ちょっと実はご相談がありますお悩み相談のスペシャルと名を振りましたから、はい、ありますね。ペンネームこれこのペンネームとか言ったりしますけどもね、まあ 人中報告の資産からメールいただいてます、はい、ありがとうございます。はじめましてポッドキャストで初回から楽しく拝聴しております。さてご相談というよりは純粋にご意見をお聞きしたくメールしました。
ほう何でしょう。こういう愛の手です
ノックショ
ノックショ、
はい、私は某民間企業の人事部で
民間企業
聞き取りにくい某民間企業の人事部で勤務者労使として働く33歳のサラリーマンです、うん、弁護士になりたい弁護士として働いてみたいという思いが捨てきれずにいます。新卒として入社して10年になりますがスペシャリストになりたいいつかはサラリーマンを辞め独立したいという気持ちで 社会保険労務士の資格を取得し部内では相応の地位仕事についています。顧問弁護士含め業務上も弁護士先生とのやり取りは多いのですがこの思いが脳裏から離れません。例えて言うならば私は東大出身ですが東大の出身の方、うん、次大は一切受験せず一浪してまで東大を目指したのも他の大学に行ったらことあるごとに一生後悔し、羨んだり引け目に思うだろうそんな思いがあったからそんな感覚と同じ話なのかなとも考えています、うん。この15年ほど、この5年ほど、毎年ロースクールの受験を検討していますがロースクールの費用や期間と合否リスク、弁護士としての将来性のリスク、妻と2人の子供たち住宅ローン現状の年収等々を考えますとどうしても二の足を踏み自分に聞かせて思いをとどめるようにしています。残りの30年のサラリーマン生活の間このずっとこの思いを続けるのか悩みではなくこれが自分の現実かとも思いますが頭脳明晰&バランス感覚に長けたお三方であれば小生が思う切り口以外の視点でのご意見を頂戴できると思いメールを差し上げる次第です。ぜひ取り上げていただけると助かります。よろしくお願いいたしますという非常に丁寧かつ人生相談みたいな、ね、
人生相談
いただいております。
33歳、
はい、
まあ、僕ら同世代ですよ ね、
77年生まれでしょうかね、
うん、
本当に深い話今のこの放送の制度と関わってますね。
そうですね。
で、まあ、あと自分がどうするかという人生の
ねえ、うん、お子さんがいらっしゃる。
そうですね。奥さんもお子さん2人、
うん、
子供もいらっしゃる。
だから無責任なこと言えないですよね、
うん、けど、うん、まあでもどうですか塚さんどうなんですか。
一つはそのね予備試験みたいな別のルートが最近できるやつあるんですよね、
う
ん、は
い、そうですね。あの司法弁護士になりたいときに司法試験いわゆるロースクール司法試験っていうルートと、はい、予備試験っていうその前、まあ、言った車の言ったら運転免許証に行って、
ね、いきなり行くっていうね、
はい、あなたはあの、まあ、能力ありますよという認定を受ける予備試験っていうのがあるんですね、はい、
まあ、京都で言うと恥ずかしい
また言ってるね恥ずかしいの試験
だ。隣の写真はめっちゃ儲かってると思
うあれね
あれね実はすごい
言ったらそういうあれですよ。だから自動車教習所がロースクールとすれば
そうですね、
それに行かずに、はい、その司法試験を目指すルート
もあります、ね、まあ、原則今新司法試験は、うん、その法科大学に行った人が出た人が卒業生が受験資格あってっていう形になってるんですけれどもそれと同じ、ロースクールを経ずして行けるシステムとして今年から予備試験というのが始まったという。
これはレックの、ね、講師としてまた
明日その
明日
その外出しますよ。
次はにあるね
告示して明日どこ
か明日ねレックの梅田駅前校でねどっちが最短ルートかというでもねあの正直言うと今予備試験ってねもう合格者も分かってないんですよ。全くとあの不透明な制度なんでそれを目指しなさいというのは言えないんで ね、 でね
だからちょっとその、ね、今の話がそれてかつドラスティックな話してあれなんですけど、まあ、そういう別の何ですか今の要は今の生活なり仕事なりを維持しながら目指す方向は一つ、
う
ん、これ十分に検討を値すると思うんですよね。しかるべき立場におられて、うんうん、おそらくその収入的な意味でもきっちりしたものが、ねね、あられる方なんだと思うので
旧試験スタイル、
はい、
ね、
そうです、いわゆる旧試験スタイル、う
ん、だからね、僕はこの方が独身やったら絶対あのロースクール行って受けた方がいいと思うと言うんですけど、うんうん、お子さんいらっしゃる場合は絶対僕はあのまず家族ありきで全て考えるべきだと思うんですよね、
うん、
ほんまに
こういうことってでもあるよな。自分の夢を持ちながらただその今行ってる社会の中で役割を果たしてる人、
ね、そうなんですよ。だからね、うんうん、よくね急に脱サラして信州でペンションやったりする人いるじゃないですか、
うん、
やっぱりそれはいろいろ計算してやった方がいいと思うんですよ子供いたらねペンションやるにしても、うん、ほんまにペンションやるんか ね、そのラブホやるんかあれじゃないラブホの方が儲かんねえだらラブホやってもいいと思うんですよ僕は。あ、ほんまに、うんうん、だからそういう視点もねやっぱり、うんいいと思うんですよね。
まあ、この方はもともとね、まあ、東大出てっていうか、ま、たそういうとこもあるので、うん、で顧問弁護士さんとも付き合ったりする中で
やっぱりだからねそこであると思うんですよね、うん、だからあの、まあ、言うたら、ね、あの僕立命で塚崎さんも同志社でとかっていうわけでやったら、うんね、大学受験の時点やったら絶対あの東大なんて行けてないわけじゃないですか、うん、っていう時にやっぱりあの僕もこういう弁護士の人と会ってたら、うん、あのちゃん挑戦してたらいけてたんちゃうやろかとか、うん、っていうふうにやっぱ普段会うからこそやっぱ思うんやと思うんですよね、うん、ほんでねあの言うたら企業の法務部の人でそれ専門でやってたら、うんね、下手したらその顧問弁護士の人よりも分かってたり
その分野に関してはスペシャリストで、
ね、なりますからね、うん、でもやっぱり、うん、言うてもその昔より合格率高くなったとはいえ、うん、ねえ難しいですかね、うん、これが 70% 80% が受かるっていうんであればその、まあ、挑戦するしてもいいのかなとも思うんですけど、うん、今で 25% とかでしょあの新司法試験が、
うん、そうですねもっとさまた次は、
ね、下がっていくでしょうね、
まあ、受験者数もちょっとまた一応ロースクール入学者も減ってるんで、うん、どっかでまた率は移動してくるとは思うんですけど、ねうん
うんまあ、その話で言うと、うん、その無責任な、ね、仮の話ですけれども、うんまあ、この方 そのいわゆる肩書きというかね東大ご出身でやられて、うん、しかもそれをどうにかストレートに言うんじゃなくて例えて言うならばとこう表現するような知性の持ち主であられるわけで多分普通に2年か3年間かロースクールに行かはったらめったなことがない限りおそらく結果はそれなりの確率で、
まあね、この方は実は僕はメールをちょっとやり取りしたんですけど、うんうん、非常に論理的な文章でかつ丁寧で人間性も含め、まあ、文章にからもまあ間違いなさそうではありましたよ、
あのこれでもね、うん、あのせっかくメールいただいてる人を、うん、に何か言うとあれですけど、うん、今塚崎さんはそういうふうに例えて言うならばでやってっていうふうに言われましたけど、うんうんうんでもここやと思うんですね。ここねあのいやねこう人生あのねこの言っておきますけど、ね、弁当区に送ってこれねあのやっぱりガチで答えないと僕ダメやと思うんですよ。向き合わないと。
なるほど。
この例えて言うならば私は東大出身ですが次第は一切受験せ次第は一切受験せず一浪してまで東大を目指したと、はい、まあ東大行かれたというところで、うん、いろいろやっぱりね、うん、あのちゃんと受験ちゃんとというかまあ司法試験勉強したとかっていう思いがあのここは全然ね例えて言うならばで隠してない、うん、隠れてないですからね。
そうやね。そういうだからかなりそういう気概の持ち主なんですよ。だから後悔したくないから、うん、その全身全霊で一番自分が目指したいところを譲りたくないっていう、うん、結構その癌の強い方ではあると思うんですよ。
まあ僕でも僕やったら逆に言うと、うん、あの東大とか行ってたら僕絶対司法試験やらなかったですね。東大とか京大行ってたら。
あそれはあるかもしれないね。僕はだって結局ゴール一緒やねんもんね。だから
また
どこ行ってんの、ね、
スタートとスタートとゴールには僕敏感です。ボットですよ。ボットそれに反応して
ゴールボット
J ウォークボットJ ウォークボットですよ。
やめとけ。
せんべいに売人の電話番号書いてたボーカルの
ほら
それはほんまですかね。いやだからね、まあまあ、結局なんかそういうのってあると思うんですよ。やっぱりねそのなんか折り合いというかね、うん、だから大学の時とか高校の時に自分より成績悪かったやつが弁護士になってるとかもあったりするんやと思うんですよね実際、うんうん、でもだからね司法試験っていうのはその、うん、ほんまに運の要素もあるんで、うん、実際だから僕なんて高校で262で240番ぐらいだったんですよ高3の時成績。ほんで僕よりもう全然成績良かった人がうん、受かってなかったりとかいうこともあるし、うんうん、もう明らかに能力がめちゃくちゃあるんですよね、うん、っていうこともあるんですね実際問題として、うんうん、だからね、うん、やっぱお子さんとかいらっしゃるんであればねだからまず予備試験を受けたらいいと思うんですよね。とりあえず今すごい流動的とはいえ、うん、
現実の話としてね、
現実の話として、うん、合格者がどのぐらいいて合格率が何パーセントになるか分かんないんですけど、うん、
ね
まあ、いやだからこれ別にほんま何でも置き換えれると思うんですね、うん、別にこれがあの司法試験に、うん、やっぱ受けといてよかったと思っている人もいればそれも先言ったみたいなね、うん、ペンションしたいとか、
う
妻恋村でペンションしたいとか
そうね、そうそう僕ねその思ってたんです。この結局企業のリスクっていうことなんですよね。自分がやっていけるっていう自負心がと今のこの生活を比べてどっちが勝つかっていう話なのであって、まあ、将来そののリスクを考えたら嫌やなとかじゃなしに、いや俺やったら勝ち残れんなっていうのがないとできへんやん。隣にローソンあんのにローソンやろかっていう時は比べてるわけでしょ。俺やったら成功できるっていうのが絶対ある。その自負があるからやるのであって、その本当に平準化してその世界がどうなってるかとかじゃなくて自分がどうかみたいなところに絶対置き換えるやん。その大量増員やとかって聞いてるけど、でも絶対あるでしょ、うん、俺やっていけるわみたいな自負心ってあるじゃないですか、うん、だからそこが超えてるか超えてへんかなんですよね。その世情がどうとか、うん、その制度がどうとかじゃなくて、ね、あの100人や、まあ、例えば3000人受かっても多分俺トップやなとかいうぐらいの機会があれば絶対いけるわけ
です。あ、まあ、だからそうなんですよね、うん、だから今ねまた就職が何パーとかって、うん、なんかねねのニュースで出てましたけど、修習生の、うん、だからそこで修習生なんか 43% がまだ就職決まってないみたいな出てたんですけど、うん、いや俺は 57% に入れるよって思ってる人が弁護士になるべきですよね。
ここ関係ないね。その気にしてるロースクールの費用、まあ、費用これはもう、まあ、生にかかってくるんでそれは絶対考えないといけないですけど、合否リスクとかその先のことははっきり言ったらノーカウントでいいんですよ。ロースクール行くのがアホらしいかどうかだけ、
ね、だからほんまに、はい、こうやってね社会人経験も豊富でっていうことは、うん、ロースクールの元々のそういう制度趣旨っていうのが、そういう社会経験を積んだ人が放送になった方がええんちゃうかっていうことで、
う
ん、なってるわけじゃないですか。だからとりあえずロースクールを受けてみてですね、うん、で決めたらいいんですよ。上位、まあ、正直いろんな、ね、うん、格差が今ロースクールでもできてるわけで、うん、上位自分の目標のこのローに入れたら、うん、新司法試験目指すといいんじゃないですか、
うん、
どこでもロー入れたらいいやとかっていう発想をやめたらいいと思うんですよね、
うん、と僕はあと、まあ、コーチングやってますんで、うん、一応意見としてはこの人が僕、ね、弁護士になりたいっていうのはあんまり信用してないんですよ。その弁護士になりたいっていうその夢って言うけど、お前ほんまは何がしたいねんってずっと思ってて、その何を得たいんかというか人生何を得たいんかっていうことを何で満たすかであって、サラリーマンの社労士として責任ある立場で満たされるな価値観が弁護士になって満たされる価値観とイコールなんやったら別に弁護士目指すのがいいんですよ。
だから目的が弁護士になることじゃなくて、だから職業なんて手段でしかないわけじゃないですか。
そうそうそう、そこなんですよ。これをそれ扱いたかったんですよ、
ね、だからそれで言ったら、うん、じゃあお前ら目的なんやねんってなったなんて
思った
じゃあ何なのさって
人のためにね仕事するの大好きなんですよね。
でも辻間先生はでもほんまに今言ってほんまにそうやなって思うんですよ。実際見てても、うん、
まあ、行動に出てます
からね。行動に出てて本当にこの、ペンネームのややこし何さんが
人中報告の資産、
人中報告の資産のとかもメールやり取りとかされて、本当にだからその人を立場に立ってっていうのが、うん、
一つその満たしてくれるね弁護士という仕事は、うん、まあ、全部じゃないね。だから僕コーチングなんかもやってる
のは、だから辻村先生は頼られるの好きでしょ。
頼られるの好きやし、
一番頼られる仕事じゃないですか言うたら、うん、ほんまに
で、
ま
あ、その人が成長する姿を見るのが一番好きなんですよ、うん、その横に見てて、あ、この人、
あ、だからね、それはなんか思います。そのね、うん、弁護士って最近僕いな思うのは、少年事件とかやってたら、うん、ほんまになんていうんですかね、言うたら
これ劇的やもんな。
僕ね、うん、僕は結構冷めてたんですよ、うん、少年とかって、うん、で僕なんてね、前もこの弁当庫で言いましたけど、うん、真面目な学校やったんで、学年にヤンキーが源太君だけやったんですよ、
う
ん、学年に一人だけボンタン履いてるねおなじみの、かなりヘビーローテーションで出てくる源太君ですけど、
ハゲ散らかしてる子はエス君で、この
子はあ、じゃあハゲ散らかしてるの
おい言ってるやん。
そっちに移動する。
そっちをずらした。
ずらす。
ずらして
。なんですけども、うん、でもほんまに言うたら愛入れないわけじゃないですか。だからね、同じ中学校にいたら、うん、同じグループじゃなかった人らと心を通じ合える場面があるわけで、うんうん、ほんで ね、やっぱり1対1で喋ったら、うん、その少年の可塑性っていうんですか、うんうんうん、とかっていうのなんやねんって最初ね、僕冷めてる頃とか、うんね、少年事件の本とかでそういうふうに思うかもしれないですけど、実際あったらほんまに思いますもんね、うん、全然可能性あるし、うんうん、この子が今残りの人生をなんかそういう消化試合やみたいにしたら絶対もったいないとか思うんですよね。うん、ほんまに。
なんとでもなるわって、
ほんまに。なんとでもなるでって思うんですよ。そうそう、
ほんまにお前も俺から見たら光り輝いてるで。
そうそう、だからほんまに、で、うん、学校の勉強が分からへんねんって言うんですけど、うん、いや、中学校の勉強なんて、あのルール説明の時お前聞いてへんかって僕いつも言うんですよ。ルール説明の時に、ね、いや、ルールしてたら分かることやでって言って、うん、いきなりそれはね、ラグビーとかやらされたら、うん、ま、あの前には投げてあかんないのは大体分かると思うんですけど、細かいルール分かんないんですか。そうそう、だから ルールすらさえ知ってたら、うんうん、その一番にはなれなくても普通にはできるんですよ、うん、中学校の勉強とかは、うんうん、とかっていうのがほんまになんか、ね、そういう場面に立ち会えるというか、だから一番弁護士いいのはほんまにそれこそね、え金八先生にもなれるし、万田銀次郎にもなれるみたいなね。
あ、ほんまやね、ええこと言
う。ねえ、あの、債権回収するとき、あの、
万田にはなら
ない。万田にはならないんですけど、ソフトな万田にもなれるし。
は
い、竹内力もできるんですか。竹内力も。いや、だからね、ほんまに、だからそれがね、学校の先生やないからこそ言えることがあるっていうことに気づいたんですよ。
立ち位置が本当にフリーなんですよ。
だからね、学校の先生だと絶対言え、だから昨日もね、そのラジオでもその話になったんですけど、うん、あの、子供が勉強せえへんっていう話になって、なんかいい勉強のやり方、する気になる、勉強する気が出る言い方ありますかみたいな話になって、そこからなんかそういう少年事件の話とかになったんですけど、うん、ほんまに学校の先生って、ね、授業なんておもろないでなんて言えないじゃないですか。
そうそうそう、
でもなんか、いや授業おもんないから授業出ないんですよって言われた時に、いや、うん、原則授業おもんないでって言えるじゃないですか、僕ら弁護士だから。
で、次の理由なんやねんって突っ込めるもんな。もう一つ深いところまで。
そうですよ、だからいや、みんな実は我慢してんねんでとかって、なんか僕ら弁護士とかやったら、うん、なんか勉強得意なおっちゃない思ってるかもしれんけど、僕らだって授業そんな思わなかったでしょ、うん、基本、うん、おもろい先生も言いましたけど、じっと45分50分我慢してるターンがほとんどやったと思うんですよね、
うん、楽しみ方をまあ自分 で、
で見つけて ね、 ね
するよね、うんうん、だからそういうことを言われた時にか初めて頭が回り出すね、子供のね。
そういう今までね、言われたことないね、大人とかは授業出ろとか、そうそうそうそう、勉強将来大事やかとかって言わないでしょ、なんで大事か
そういうその定義的なことを言うんだけど、うん、それじゃ足りひんねんな、子供にとって。
そうなんですよ、うん、
で、えって、あ、大人の人がなんか授業おもんないでって認めてきたらどうしようって、
なんかね、あの新書のタイトルみたいな、逆のこと言うたらええみたいな、授業は原則おもろないみたいな、
ビジネス書を書ける、
あんまり弱いと思うんですよ、授業は原則おもろないでちょっと弱いと思うんですよ、
おもろないいう関西弁で売れへん
なんかあるでしょ、千円札は拾うなとか、落ちてたの拾うなみたいな、拾えっちゅうねん、
ゴミするなとか、
ね、なんかね、
何々するなみたいな、
何々するなみたいなのがね、
まあでもそういうのはあるやん、
だからそういうことをほんまに本音で言えるから、学校先生ならそんなこと言えないわけで、立場上思ってたとしても、俺の授業なんて思んないけどみたいなね、言えないでしょ。でもやっぱり
勉強しみたい
な、ね、だから僕ら仕事してても我慢せなあかんこといっぱいあるじゃないですか。それ我慢できる体制ができてるのはやっぱり小中と義務教育で、思んない授業も我慢してたとこからできてると思うんですよね。あれも何もなく、義務教育なく、
そうやな、
ね、世の中出たら我慢できないと思うんですよ。
そうそう、そういう退屈な時間とかも絶対あるんだけ ど、ね、その中で自分が処する、ね、立ち位置みたいな見つけていかない
。そうだと思いますよ、うん、だからそういう話できるのがやっぱりね、
そうやね、その兄貴的でもあるし、大人で不思議なとこに行けるよね。
ほんでね、だからそれが、正直言って自分も気持ち分もあるんですよ。やっぱりそういう、こんなん かっこ悪いですけど、そういうことを人の道を解くような男じゃないんですよ、僕、はいはい、正直。人の道を解くような男じゃないんですけど、踏み外してますよ、ビアパーティーでのね、老石ぶりは、大先輩をね、
人の写真になんか、
プロレスラブポーズで入っていくわ、僕61期やのに23期の先生と肩組んで、あーって、
デジカメの画像確認せなあかんね、あれは、ね、ひどい、多分白目なってんちゃう
か、あのね、今、聞いてらっしゃる方は分かるかと思うんですけど、あの、ハングオーバーっていうね、映画あって、2でコメディ映画で、それはあれなんですよ、その登場人物の結婚式の前に独身パーティーをやるんですよ、男は。ほんで、そこで、 思いっきり酔っ払ってしまってみんな記憶なくてとんでもないことをしてるっていうのが後で分かるんですよね、はいはいはい、後でカメラが残っててその映像を見たら、うん、うわこんなことしてたんやみたいなね、うんうん、えタイソンの家に勝手に入ってタイソンが飼ってる虎盗んできたんやみたいなのが出てくるんですよみたいなノリで昨日僕もね、
はい、会うと思う
わみたいなノリで会うと思うんですよね、
全てを流して
流してね、ね、カツラかぶってる先生のえひっぺがしたりしてなかったですか僕
大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫かぶって
昨日カツラかぶる人いなかった
いなかったですかいなかった
よかった
よかったいたら僕かぶってたと思いますよ
ねひっぺが
ひっぺ返したけどかぶって
かぶってあいつボリュームあるな
今日ボリューム感あるなみたいなねとかあったと思うんですけどだからなんかねほんまにそのなんかそう人に言うことによって自分の中で理想ってあるじゃないですか、ほんまはこうありたいけどこう生きたいなってみたいなことをだからこう生きてほしいな願望かもしれないですよね、その僕らはできてないことやけどもなんかそれをなんかね言えたりとか、まあ僕もそんな人間ないよみたいなのはその子供とかで言うんですけどもね、
親として育てなあかんでもないし教師として言わなあかんでもない第三の大人の存在やと思うね。近所のおっさんとかの役割やねんで、ほんま言
う。だからそうなんですよね。だから近所のおっさんよりも話聞いてくれるんですね。そうそうそう立場上、うん、少年事件っていうことで依頼受けて会うときは、うんね、やっぱり立場上ね、聞いてくれるんで、うん、だからその辺は下駄履かしてもらってるんですね。下駄履かしてもらってる近所のおっさんなんですよね。
そうそうそう。ほんで、ちゃんとした人やっていうね。一応楽園がある、うん。
一応ね。
で、その中でちゃんとしてるけど、あれ意外と子供がこんな。
新書のタイトルみたいなこと言いよる。
企業は
この下駄履いてる近所のおっさん
下駄履いてる
この下駄履いてる
鉄みた
い鉄用ね野球してましたからね鉄なんかプロ野球選手目指した時とかあったでしょ一時ね
バカ運動神経
いいか運動神経いいですかね
それがね相続されてねちゃんとねあの千恵ちゃんもめちゃマラソン大会で
出てますからね
石鹸塗ってもってね
というような話にそれてもなんかねすごい込み入った話を僕ら学校の先生じゃないからこそできるんですよね、うん、あなんか後でその他の保護者から授業であいつこんなこと言いましたみたいなね
そうやなほんまに好きな女の子のタイプとか聞いて堀北真希かとか言
う
て盛り上がったりな
そうそうそうね将来何々って言うのいやそれ確かにええなそれはみたいな話とかもね
そうそうそう
だからなんか学校の先生がみんなの前で言うたらほんまに前なんかありましたねあのサイコロなんちゃらサイコロでセコハラサイコロのおっさんみたいなことをセコハラサイコロのおっさんみたいなことはしないですけどで自由にこの子供らということによってとか別は子供とかだけじゃなくて他のね別にいろんな依頼者との出会いの中でね年配の人とかともねそこから学ぶこともあるしっていう意味ではすごい
説教臭いことは言わんでええもんな気づきは与えれるけど別に説教しなくてもいいしいや俺それあかんと思うでとかっていう話
いやもう当然言いますもんねそれは
別にそれはお前はこうあるべきだとかは言わへんや
うん
それはちょっと通らへんでとか
言いますもん ね
でああそうなんやとかそのみんながその避けてた本音のとこを割とスパッといける、
ね、ほんでやっぱりその例えば刑事事件とかでも、うん、言ったらね警察の人とか言えないことを言えるじゃないですか。なんか言い方とも関してもね、なんか、うん、なんか世間のイメージで弁護士とかっていうのはそれこそほんまになんか言い訳したそれをそのまま言う人やみたいなね、うん、被疑者被告人がなんか言うてることをすごい不合理なことでもそのまま言う人やみたいなイメージありますけど、うん、突っ込むでしょ
かなり言うな、
ね、そんなやつおらへんわ
小玉響き、
ね、そんなやつおらへんわ言うたら行くのにみたいな、ね、
あんまり見せていかへん
モノマネすぎないです
か、ね、モノマネはしない
モノマネすぎないですけどっていうふうに率直に言えますもんね、うん、だからなかなか言うたら、うん、あの取引先にそんなやつおらへんわって言える職業ないですもんね
ないないだからやっぱでも上げ底なんやけどでもこの上げ底は大事なんですよこれを駒使いでええわとか便利使いでええわっていうなるとはまらへんやんかちょっと弁護士さんっていう上げ底感やっぱいるよ
そこをね自覚しつつ、うん、そこにうまく乗ることですよね、
うん、うまく乗らないと、
は
い
はい、そこで話聞いてくれるんで、はいはい、そこは、うん、だからこそちゃんと話もしたらいいし
初めのっけも偉そうとかで入ってると聞かずにいきなりそれあかんわって言うとただ偉そうやったな
ですよね
いますけどね
そこはちゃんとニーズも満たしながら初めて言えるわな まあ、ちょっとええ話になってきたからね、コメントが減りましたよ。
相談の
趣旨からねするとこの僕はだからね、いろいろあるけどね。
いやでね、僕思うのは その価値、そう今言ったような話にどこまで価値を見出せるか、まあ、要はね、でそれで他方の天秤のね、はかりの上にはその家族であるとか、はいはいはい、いろんなの載ってると思うんですけど、ね、で僕思うのは、僕は5月、まあ、4月、5月この年度から、ただとあるロースクールでちょっとそのゼミの、そのゼミっていう大層なもんじゃないんですけどね、
いいじゃないですか、
受験の方々に、
はいはい、中退みたいな、
はいはいはい、そんな点のものを2週に1回ぐらいにやる機会でるんですけど、で
切実なんちゃうの話としては、
切実ですし、うん、でそのゼミ内にはその僕もねそこまで詳しくは把握してないんですけども、まさにこの活動をダブるような形で、相談の方とダブるような形で会社を辞めて出るっていうところまでは、
長いのいると思うんですね。でもこのいたら制度のせいでも勉強に集中できへんみたいなね。
そうですね。これ昔の旧資方式やったら迷わず働きながらやったらいいだけの話でしたもんね。
ただ 3% やけどねっていうこと
や、
ね、
昔はね。
だからそやけどやるよっていうことやもんね、はい、
でその人らの具体的な顔をねとか、昔 その知り合いでロスクリティでその勉強とかしてる、例えばそれこそ電通さんを辞めてとか、なんとかを辞めてとか、もうそうそったる企業を退職しはってきてる人とか、いわゆる未就クラスでね入ってはる人とかの具体的な顔を思い浮かべながら考えると、その他方の天秤に乗ってるものっていうのはすごい大きいなとは思いますね。
今考えるっていうのは結構だから熟してるから、うん、その初年度とかは割と金繰り捨てても、
うん、
まだ見えなかったからこそ冒険できたっていうのもある、はいはい、今結構見えてきてるので、はい、今冒険するのは、
ね、だからこそ冒険してるとこまだ減ってるわけでね。そうだからほんまに具体的に考えたらいいと思うんですよ、
う
ん、受かった場合と落ちた時考えていいと思うんですよ、単純に。
いろんなことね、
落ちた時考えましょう。会社辞めた、うん、で仕事なくなった、で新書試験落ちた、うん、嫁コール、その時どうしていきますかっていうことに対してちゃんと対策取れてるかですよね、
うん、だからペンションはだから家族もあなたの夢に乗るわと、脱サラペンション一緒にやるわっていうその家族の合意もあり、トライしたら、
だから松本龍にこれ相談したら、うん、家族のコンセンサス得てんのかこの野郎ってなると思うんですよね。
この旬を過ぎた話
を言い続けますよ。コンセンサス得ろよ、家族のコンセンサス得ろよ。何でしたっけ、ベンネーム、ベンネーム、人中報告の詩、
これはなぜか僕はいつも言わせ
る、人中報告の詩人中報告の詩、家族のコンセンサス得ろよということですよね。で、うん、その上でだからほんまにだから具体的に想像したいと思うんですよ。落ちて、ね、この今33歳で今からロースクール行きました、2年経って、ほんで新司法試験3回受けました、ダメでした、38になりましたっていう時に、ね、家族お子さんいらっしゃってよ、ね、奥さんもいらっしゃってっていう状況で、もう俺は食わせていけるでと、でも絶対食わすのはダメなんですよ、
うん、そうやね、
父親であり夫なんやから、
そうや、ね、そうそうそう、
だからそれがいやそんなんできるでっていうんであれば、
時々おとんみたいなことじゃないもんね、これは。だからかなり主軸やもんね今はね。だからそこは僕は思うわね、やっぱそこはここまで来てるわけやから、自分の夢ってもう気になるのは、その弁護士ってそんなになんかこれ金繰りしてて魅力的に僕は思わへんねん。もう僕がこの立場やったら、うん、
いや僕も子供いたら僕はしないですね、
そんなにね、
うん、だからね、ほんまに最悪の場合をまず考えるべきだと思うんですよ、うん、最悪の場合、僕この間もね、同期とビアガーデンで飲んでる時に家買いたいっていうやつが言い出して、うん、僕いつも最悪のこと言うんですよ、うん、隣にフリーセックス教団の本部が引っ越してきてもええんかとか
最悪
でしょ、
最悪やな、
それ最悪と言ったらあかんちゃうかな
とかとか、いろんなね、新興宗教の新興宗教の、いや別にいいじゃないですか、新興宗教の本部が、本部というかね、そういう人が集まるのが隣の部屋引っ越してくるリスク、
うん、まあね、まあ、原発でもええわ、
別に原発でもいいですわ、うんうんうん、そういう、まあ、組事務所でもいいですわ、
はいはい、
がなんかなってきた時どうするとか、うん、僕言うんですよね、
や、そんなん無理やん、そんな。賃借物件も決められへんやん。
いや、賃借物件やったらリスクね、簡単に引っ越せるでしょっていうのでね。
最悪のこと考えたらもうガチガチやな。
だからそうなんですよ。だからそういう発想でもね、大事だと思うんですよ。
でこういうケースは特にそうかもしれないね。本当にその今のあるものっていうものがかなり地盤がしっかりしてるような気もするんで。
だからほんまにね、あのブラマヨの漫才みたいなでもなーでいいと思うんですよ。でもなー、もし落ちてなーっていうね、はいはい、もし落ちて嫁子いるのになー、
被害妄想的な感じの方がええ。
それやったら今の会社辞めへんかったらええやんけ。でも今、ね、でもなー、今の会社もなーっていうね。
でも思うんですけど、でもこう一大決心の時ってもうその比較考量じゃ決めきれなくないですか、
う
ん、
そうやね。
そんな純
粋にしたいかい、
そんな、なんていうの、リスクをシミュレートしてたら全くしない。
いや、でもね、状況は違うんで、僕この人にも言ったんですけど、僕らは基本的に大学からとかその司法試験デスマッチを決めて嫁も子もいない。
そうなんですよ。だからほんまにずっと一人でおったらよかった話なんですよ、うん、受からんかったら。
そうそうそう、リスクは
全くない。いやでもこの人ももしほんまに理屈抜きで比較考慮抜きでやりたいんやったら
やって
、うん、でこういう基本以上のおそらく能力ある方やから、
基本以上どこじゃないですよ。
なんだと多分ついては来ると思うんですよ。嫁子食わせて住宅ローン払うぐらいのことは、社会的な地位は分かんないですよ。でもそれぐらいは多分なんとかなると思うんで、そういうのを抱えてその飛び立てるかどうかっていう、で多分そういう職業な気はするんですよね。損得抜きでやるときやらないといけないっていう、その発想に親和性の職業なんで、ね、
高卒でプロ野球行かずにメジャーをこう3なんか 1A から目指すみたいな入団テストを受けてみたいな、結局自分の能力に自信があるからギャンブルを打っていくかどうかなんで、捨てる覚悟とその自分の目指すものとの多分その勢いというか価値観で、もうそれがしたいから避けないっていうね、そこはあるんやと思います。だただ避けえないほどには今抱えてるものが軽くな い
そうなんですよ。だからほんまにそのねえ、僕さっき言ったみたいな最悪の場合っていうのはね、具体的に考えた方がいいですよ。子供が行きたい学校行かれへんとか、
そうそうそう、
ね
え、だから成功する自信っていうのを無意味に持ってたら、こんな悩むこともなく俺やるからな言って家族を金繰り捨ててやる人もおる、うん、芸のためなら、
ね、家族を金繰り捨てるのはダメやと思うんで、ね、
だからそれは僕も絶対それは進めないですね、基本的に。ほんであの本当に今得られるこの会社の中で仕事をして得られる自分の人生の満足とか、そのゴールとかビジョンとかをとやっぱり比べてほしい。弁護士っていうただの入り口だけだから、比べてるのが弁護士になって何をするかとか、弁護士になってどうするかと比べてほしいですね、できたら。弁護士になることだけを、
まあ当然そうですよ ねなってほんまにね、あのあくまでスタートですからね、ゴールではないですからね。
また言った自分で言ってる
ボットが自分で言い出したっていう
感情をロボットが持ち出した
よ、ね、いやほんまにだからそうだと思うんですよ。えこういうので逆にあの僕らこんな好きかって言ってますけど、ほんまは実はやりたいことこういうので逆にあの僕らこんな好きかって言ってますけど、ほんまは実はやりたいことってあります？この今やってる仕事じゃなくて。
僕だからずっと学校の先生になりたかった
かな。あ、そうなん
です か。でも、うん、なれるでしょ、これもし、まあ、例えばロースクールの教員とか、
うん、あでも子供やな僕は。
もっと小さいことですか。
もっと小さいとこ可塑性があるところから、
あ
学問を教えるというかやっぱりその
人の道を
生きていける問題、そのどんな人生で困っても あの言葉で俺なんかやっていけんなとかいうものを与えたい。
あ僕だからね、僕もねだからあの吉田拓郎のあの歌、ね、あの我が良き友よってあるですか、 あの我が良き友が、あの家庭教師の柄やないと言いつつ、はい、人の道を解くっていう一節があって、はいはい、そういう人になりたいなっていうのがあるんですよ。僕それをイメージしていつも少年事件とかやってるんですよ。
あいいことじゃない。
俺はあの
流れてるわけや、
我が良き友よの、
いや
俺はか
そうです、1番2番歌い分け
1番2番歌い分けながらあのもうムッシュのカツラ被ってるわけですよ僕は
僕タクローのモノマネもできるんです
やっていただきましょう。じゃあ1番からいきましょうか。
歌の時僕は流星を歌わせて
るんです。下駄を鳴らしてですよね。ああいうイメージなんですよ。
ちょっと今橋幸夫みたいな、
イタコのイタコがめちゃくちゃ口がめさせてイタコのイタローがみたいでね、イタコはねあの恐れ山ですから、
メキシカンロック
ね、あれそれほんまにねそういうイメージしてね、あのやってたりとかも、
いやそれすごいいい感じ、
ね、そうですよね。だからね、まあ、それは 自己満足でありつつ誰かの役に立てたらみたいなのもあるし、僕
あいいですね、うん、そういう感覚はあるな、やっぱそこは自分のやっぱ我もあんねんね、うん、そういうとこに、まあ、そのあでもどうしてもそこを求めてしまうっていうのであれば、うんうん、僕はそれはしゃあないと思いますけど、やっぱでも僕なんか、まあ、自分も子供さんにいてますから、今なんか、うん、ね、弁護士辞めてなんか起業しろって言われても多分ちょっと考えないね、
うん、僕もね嫁さんいるから、僕はほんま物書きになりたいんですよ。
あ僕子供の時だったな、物書きになりたかったな。
僕はあの物書きになりたくて、うん、ほんまやったらもう奥さんに司法書士なんで、
あほんまや、君の場合リスクヘッジできて
る。いやでもそれあの奥さんにもう登記させまくって僕は気に入らんって言ってこうやってね原稿用紙ゴミ箱に投げて、ダメだみたいな、まだダメだみたいなんでね、
すずりに向か
ってやってるような成功、ほんまやったら僕はそれはずっとねしたいですね、本来しと言いつつ全く何も書いてないんですけど、全く
地筆のね、
地筆の地筆の
巨匠、ブログも書かない、ね、
ブログすら書かない、地筆の昨日広報室のね先生にええ加減に書け
そういうこと、ええ加
減に書け、落としすぎやって言って、ね、ちゃんと書いてくれやって言って、でもやっぱりねそういうのをしたいですけどね、うん、自分がほんまにしたいことは何かって言ったら、うん、なんかそういうのでっていうのはありますけど、
そうしたらありえへん話やね。だからその弁護士をすごくそのゴールの頂点みたいに思ってしまってる人からすれば、弁護士になってる人間がほんまもんの書きがええねんっていうのは結構ね、なんか
だからいい加減にやってるとかいうわけじゃなくて、それはそれで、でもほんまこの間 ねそれはね、
僕職と転職みたいな話、
この間ね、うん、その小学校の同級生の幼なじみの結婚式に行った時に、うん、その僕の同級生が、うん、メッセージカードみたいなのでしょ、うん、だってアナウンサーになってるんですけど、うん、僕がなんでアナウンサーになったか言ったら、小学校6年の時に一緒にいつもね塾行ってたんです、正規学園の伏見校とか、うん、で小倉駅って近鉄の小倉駅とから、うん、近鉄の、うん、京都線乗って行ってたんですけど、いつもチャリンコでね、うん、家近かったんで一緒に駅まで行くときに、うん、スミちゃん将来何になりたいって聞いたら、うん、僕が小説家かお笑い芸人になりたいと言って、ほんでそういう同じ6年生やのに明確な目標をスミちゃんは持ってるんや思って、僕もなんか目標設定書を持ってアナウンサーになろう思ったんや、うん、って書いてくれてて、ほんで実際アナウンサーになってるんですよね、
うん、あれ
なってる、いや、なってるんですよ。なってて、ほんで、まあ僕はね、どっちにもなってないわけで、でもそれはね、
それで。あ、でもどっちにもなってるみたいなのもあるな。逆に言ったら、改訂勝負してるし、うん、テレビも出てるわけやから。
いや、
その想像力を超えた、隅田竜兵になったんちゃうか
昨日まさになってましたよね。
なってなかった。
あれ、自己実現がそれそれです。それだからね、まさかね、だから思いもしないことで人生起こるんですよ。スピッツの歌であるじゃないですか。想像、何でしたっけ、
想像
しない
未来がみたいな。
想像以上の
未来に騒がしい未来が僕を待ってると
。だからまあちょっとそれはちゃうな。自分で言いましたけど、それは違いますけど、そんなまさか自分が、
そうやね、その枠よりもまた違うものがある
んですね。だから僕すごいほんま繊細な子供やったんですけど、うん、が34になってね、うん、知り合いの社長が修二とアキラが歌ってる時にね、振り付け付き、その時それそれそれそれ言ってる。とはまさか僕ね、すごい繊細やった中学の頃の
時間から15の子、
ないわ、
なかった
です。次はアンジェラアキさんの、はい、そう15の自分の手紙、はいはい、ありますよね、はい、あれ聞いて15の時ってほんまに全然弁護士になろうなんて思ってなかったし、
でもなんかその時何になろう思ってなかったんですか。
僕ねほんまに15ぐらいまでプロ野球選手になりたいで本気で思ってましたね。
でもそれは
今からもなれるんじゃないですか。
ドラフトねちょっとドキドキするんですけど、もしかしたら
髪型あれみたいな球界のキムタク言われて大丈夫でしたっけ、ね、早い球な五十嵐みたいなね、
メジャー行った
外巻きの頭してますね、
いやで、うん、まさかそんなね弁護士やってるなんて思わないですし、でもそういう語りたいのはありますよね、その15ぐらいの方々や、
ええ話しすぎてもうコメントも入らないです、
入らへん、
深い話しすぎて、
でも ねえ、だからほんまに
ちょっと着
地させますよ。長い、まあこの、まあ、でも今大体出ました。でもこの人が決めることなんだけど、はい、まあ現役弁護士がこういうことを言うてんねやって思いながら、はい、参考にしていただければ
。いや、ほんでね、僕は物書きになりたいとかって、ほんでそれでまた思い出したんですよ。ああ、そんな思ってたやんとか思って、ほんで、あ、なんか書きたいなとかってね、思うんですけど、僕そんなミステリー作家宣言とかして弁護士廃業とかしないですからね。で、僕はしないですね。やっぱりちゃんと今の仕事しつつ、
なんか試しにちょっと一個書いたらええ、
ミステリー小説、
まずうちうち自分のためと思って日記気分で書いてい
い
んだね。
書きたい。
いやいや、それはあの人の真似してるだけです。はいはいはい、誰でしたっけ、あの海老名緑のね、うんうん、がミステリー作家宣言をしたことがあって、記者会見開く言って、あの峰竜太と離婚会見を持ってみんなガーって集まったら、あのミステリー作家宣言したっていうことがあって、まあそんなんもね、やっぱり難しいと思うんです、その辺は。やっぱりまずやっぱり生活していくっていうのがありきですからね。
マルチっていうか、いろんなとこに門戸が開かれてるなっていうのはなってから、うん、それこそ下駄履かされてるわけじゃないんですけど、肩書きを通じて、
う
ん、
そうそうそう、
本物書きの話、ね、
ゼロよりかはあったりしますもんね、はいはい、弁護士っていう切り口で、
当然ありますよね。
弁護士だけやったらいっぱいいるけど、弁護士かける何々って言うんだら唯一のもんになったりします、
ね、だから僕がオールナイトニッポン R できたのもやっぱり司法試験受かったからですよね。あれ、うん、司法浪人のままで、司法浪人のオールナイトニッポン R でも、うん、どういうことやねん、どういうことやねん、勉強せよお前。何言うとんねんこいつ。何タイトルコールしとんねん。なりますからね。そこはやっぱ上げ底というか、うん、ああ珍しいなみたいなのもあるんで。
でもそれも戦略じゃないけど、やっぱそこは自分の夢を叶えながらそっちもっていうのはやっぱねあるやん。
そうそう、だからこの人で言ったら、うん、ね、まあ、どういう動機があるか別にして、うん、やっぱ弁護士になりたいというのは根本あると思うんですよね。で、うん、この会社に何て言うんですか、うん、このやらしく言うと、その紐をつけ、うん、持ってもらったままというかね、
ありますね、そういう人もいますね、
はい、戻してもらうような合意というか契約を前提に、うん、その留学みたいな感覚で受けることできないですかね。
ロスクールをだから持ってあげて、うん、要するに勤務弁護士というか、そのインハウスローヤーになってっていう、そういう人いますね。
でこのね、あのスペシャリストになりたいっていうのをもうちょっと具体的に考えた方がいいですよね。じゃあ何のスペシャリストでどういうことをしたいのかっていうのがあっての話だと思うんです
よね。僕ね、それを金繰り捨てるほどのことはないと思うよね。弁護士、僕弁護士ってそんなにね、実はあまり自分では思ってないんですよ。いいとは言ったらやらしいですけど、弁護士と生き物あんま好きじゃないですし、僕自身は高そう的になってます。
高そう。これ
弁護士
いや、まあ高そうこと、高岡壮介ですけどね。前半の部分聞いてらっしゃらないから説明しますと。
でもそういうのはあって、そこまで別に弁護士っていう箱じゃない。やっぱ自分が弁護士であるっていうことにはやっぱり思ってるけど、弁護士っていう職業にそんなに重きっていうか憧れとかが強くあるわけじゃなくて、まあ僕は弁護士をしているし、あのお客さんのために答えているとは思うけど。うん、自分の人生を通して俺は弁護士なんやみたいな、まあないしね。
から、まあだからそうですね、僕もな、うん、そこによりもなんかほんまに流れってなってる感じあるんで、僕もね、ほんでほんまにその目的は何や言うたら、やりたいこととまた目的ちゃうと思うんですけど、目的は僕ほんま日々楽しかったりなっていうのがまずあるんですよ、うん、ほんまに、うん、それこそお気楽に、うん、昨日楽しかったんですよ僕は、あの大公演で。
そっちの流れ、
あれでも別に言うたら、あの普通の会社入って宴会部長とかでも同じノリで楽しかったんちゃうか。
まあ、それは道もあった、まあ、だからそう
なんですよ。違う人がやったらまずいけど、もうすみちゃんは OK やと思う。
昨日のあの愛の手
とか、いや普通の人しないでしょあんなこと、まあ、結局だから
そんなひどいこと
しない。誰が肩組めんねん
話、まああのね、重鎮とねあーって言って肩組めました。
逆に言うとだから僕も別に会派の中ではまあ面倒くさい扱いの立ち位置にいますけども、僕はしないでしょああいうこと。
肩組んだり、はい、その辺はなんか気恥ずかしくなるでしょ、そういう
あるし、ね、仮に僕が同じことしたら叩かれんねん。住田さんのごまめ感は絶対あんねん、そこは。
あ、どこまでごまめ許されますかね。
いや、ほんでみんなそのこの人は面白い人やって恐れとか、やっぱ関西面白さへの憧れ、あるいはそのちゃんとしたお笑いを極めてる人やみたいな。
全く極めて
ない、あの引き極めてないな、
極めない。
途中でやめた。
いやあれがもっとね、もう極端、あの場の設定もあると思う、その もっと大きな総会とかってあれですけど、うん、
ビアパーティーはね楽しむべきとこですからね、うん、だからほんまやったらバリブヨンとこも入っていくべきだったらそれがものすごい効果した
んですよ。あ、だからそれぐらいのが欲しかった、逆に
バリブヨン入ってい
くべきだった
ら、マスクかぶっとったでしょ、あの真ん中の女の人があれひっぺ返してね、僕かぶりたかったんですよ、あれかぶって面白い動きできる自信あったんですよ面白い、
割とありけるぐらいの動きやったもんな、
あれはそうそうそう、
ジャミラみたいな
やって、ほんで宇宙人も一緒に踊り出したりとかして、みんな気づいたらみんな踊り出してたみたいな
そういうちょっと、
まあ、あってもよかったんちゃうかなと ね、
ね、まあちょっと今日長い話
でなりました
けど、ね、回答は出ないんですけど、はいはい、まあ、それなりのお話にはなったかな、
ポッドキャストの編集が
いやもうないよ、そんなないよ、重鎮の先生がどなたか気になる、もう
言うたら辻間先生、辻間先生のボスがそのね、去年の副会長が壇上がる時に肩組んでガー行かはったんですよね、
なんか必然性なかった絡みをしたい、
ね、でそれを見て僕がガー上がって、
まあ、全くそこにまた二重に必然性ない
二重に必然性ないので肩組んでいって、ね、
ただ3人が楽しそうにして
る、あれ、あ、そうですよ、ね、
えらい時間を取ったっていう、
ね、あれでね、
無意味な意味わからない
で、変な謎の絡みを
縁も竹縄でもう就業時間をみんな気にしてるときに3人が無意味な、あの何なの
か
な、
あれはあれで、なんか晴れの日感というかね、特殊感は特別感は、
小手谷先生が23期とかでしょ、
池
内先生が42とか
40期
ですか、40期で、はい、僕60ちょうど20ずつ空いてたんが肩組んでね、
あれ別に何 の、 あの金銀銅のあれでもなかったけどこうなんか三角形になって
なんかなってました
ね水泳もしてん
けども、世界水泳の絵みたいな、あんなに1位2位3位が肩組んで喜ぶことないと思うけど
何の1位2位3位か分かんないですけど肩組んであ
いつら八百長で3位だったかみたいな
ね
ありましたけどね、まあそれどうでもいい、皆さんにあんま関係ない話、もうほんまにこれは編集困りますから、
編集
困ります、1時間40分ですよ、
こんなね、いろいろ話しまし
てやめましょう、ここであのちょっと最後にあれですけど、あの、はい、一応まあ弁当区祭りやりましょうよ、あの、かなり反響がね、
はい、あるんですか、
メールであったら絶対来ますっていうのはもうバンバン来てるんで、
ほんまにバンバン来てるんですか、
バンバン東京か大阪やったら成立しますよと、
ほんまですか、
いうこと
で、どうなったら成立なんですかね、
いやでも10人でもいいでしょ、
10人、
あの普通にカラオケ大会みたいして J-WOLK 歌ったりね、
J-WOLK それそれ生それそれを、ね、
そういうので
僕生それそれも、はい、ね、我が良き友よも歌います我が良き友よは名曲だよのもありましたね、
ありました、
は
い、大田さん、
ね、大田さん、ね、
僕も拓郎好きなんでね、うん、はい、もう大概のことはいけますんで、はい、まあまあ、
まあそういう感じ
ということでね、
ちょっといろいろそれましたけれども、
それましたけど、それそれそれましたけどね、
それそれ
と、まあ一応終わっていこうかなと、
はい、
まあまた次回も、
はい、
次回がね、
23日っていう話、
実は8月に22日が
ちょっと予定があるんですよね、他の打ち合わせがあることになったから、23、22がそうなんでしょう、ね、23ですよね、
そのあたりに、まあ火曜日にまたなるかもしれません、はい、すみませんが。また次回お楽しみに、
また予告しますんで、はい、あのこういうね、あの今日この質問メールのおかげでいろいろね
広がってね、ちょっとなんかわわ言ってわからないけど、途中でね見失ってしま
いました、見失ってなんかねなんか自分の夢語ったりとかして、はい、だからこういう恥ずかしいことができるのも弁護士の魅力ですね、
あ、そうそうそう、
ほんまに、
そうですね、
ということで、
はい、まあ次回またお楽しみいただければ幸いでございます、この部分も、はい、ただのダタ喋りで申し訳ありません、
ね、長時間、ね、聞いていただいて本当にありがとうございました、
はいはい、ではありがとうございます、ええ話の回でした、ライダーさんありがとうございます、
あ、はい、
失礼します、また次回お楽しみください、
今日ええ話だと思いますよ、
あ、それ今入らんようにしてほしかった